今夜も
アナログゲームナイト。
おはようございます。
今夜もアナログゲームナイト、イエーイ。今回は第3回クアナ7番勝負の会場の、クアネゴ将棋さん、ヨウさん来てます。イエーイ。今回も取材に来ましたメインパーセンタージュとヒニアスです。そしてね、7番勝負のオープニングテーマ、まずこの方どうぞ。名前、
オフサ会代表の白草でございます。
そして優勝候補の
福井です。
出たこの取材は福井さんに優勝宣言が始まる毎回ね。
始まる、これ始まるのは決まってるんで。
そう、決まってるの。奥さんでこのやつを最後流すと、もう一回ね。
そうそうそうそう、
エンディング流す、
エンディングで流す。
結果を、ね、前回第2回の時はにゃんこ並べ発売前で、
そうですね、
出て、はい、もうガンガン売れてもう東京にも行って残り調子、
残り調子
ね、はい、昔はね、もう米を食えなかったら全然違
う。うまく収入入って
パーカーも買ってもらうと米が入ると。
そうです。
どうする調子の方は。
もうどんどん、はい、もう売り上げも伸びて、僕の実力も生勝負もぐぐっと伸びて、もう絶好調です。
もちろんあれです、1回戦は勝ちますよね。
1回戦勝ちます。
1回誰でしょう。2
回戦も高槻さんです。
高槻さんですか。高槻さんです。高槻さんってことは実は優勝カードでしょうないですか。
いや、まあそうですね、
はい、
もう、はい、勝ってきます。
翔さんどうですか今回。
今回ちょっと急遽参戦になったんですけど、はいはいはい、ね、まあ、いつも通り、優勝候補の一人として頑張っていきたいと思います。
参加する以上はね、
参加する以上はそれはもう優勝するために優勝候補なんで。
でも優勝よりも福井に勝ちたい。
勝ちたい。勝ちたい。
福井に勝つためには何回
なんかちょっと変則トーナメントなんで、ちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずあの決勝まで行けば必ず戦えるんで。
決勝で当たりましょう。
決勝で当たりましょう。
ライバルは福井さんってこと
で。ライバルは福井さんです。
福井さん、注目選手は初出場でありますか。なんか
初出場で注目選手、中村慶吾さんとかですか。
ああ、
初出場だと
めちゃくちゃ強い。
あれですよね、あの福井さんはなんか M1 グランプリの笑い飯みたいに10回目で優勝するという。
10回ちょっと待ってください。
毎回大丈夫ですか今回調子の方は。
今回はもうバリバリもうレベルが全体に上がってくんで、
ね、もう頑張ってください。
はい、頑張ります。
頑張ってください。
はい、
優勝します。
はい、
お、言ったね。
言ったよ、
言ったよ、言った
よ、言った聞いた聞いた
聞いた聞いた、はい、来ましたね、来ましたね、はい、最後取りますんで、
はい、
また感動を与えてください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ開会式前ですが、優勝宣言したいって方がいますのでお名前お願いします。
どうも、羽生結弦です。
出た、来た。韓国から今朝、
近いんでね、
近い
んで、ね、
近いんで、
ね、
はい、先ほどあの、はい、福井さんが、福井六段が、はい、優勝宣言しましたけど、
あ、それ誰ですか。知らないんですけど。そんな、え、
なんかちょっと
私藤井六段しか知らないんですけど、なんか一文字違いですけど、なんかしょぼそうな名前ですね。
福井は知らないですか。アニャンコパーカーを、はい、あ、方眼で何で売ってる方です、
ね、痛い人ですか。いや、知らないです。はい、
今回どうですか、
はい、
コンディションの方は。
コンディションは、はい、朝特急電車で、はい、サラダを2つ食べようとしたら時間がなくて1個しか食べられなかったんで調子は悪いです。
なるほど、はい、ライバルというか、はい、注目選手はいますか。
注目はですね、はい、まあ、やっぱり1回戦でその福井とかいう人と、はい、高槻さんが当たってますよね、
は
い、
そうですね、
優勝候補同士当たってますよね、まあ、普通にご覧の方はそこが注目だと思います。はい、
岡部さんとしては、
はい、私としては、
ライバル、
はい、ライバル、私はそんなライバルを語れるような、ことはないですけど、やっぱり、まあ、はい、ネイサン・チェン選手とか、はい、まあ、宇野昌磨君とかライバルだと思いますね。
はい、なるほどね、はい、じゃあ次回のですね、あの五輪に向けて、
はい、ちょっと北京はね、大気汚染がひどいので、はい、今のところは考えていないです。
東京オリンピックの方は。
東京オリンピックは、はい、そうですね、まあ、ローラースケート新種目になりますんで、はいはい、狙っていきたいと思います。
わかりました、はい、羽生結弦さんでした。
ありがとうございました。
はい、コアナの七番勝負の本部長の方です。お名前します。
はい、クワナ7番勝負、クワナ本部長か、あの西田です。
お願いします。
はい、どうも、
はい、 第3回がの開催が始まりますけど、はい、今回の大会の注目カードとか注目ポイントありますか？
注目ポイントとりあえずまず初戦 の, あの高槻福井戦が、はい、いきなりっていうのがあのなかなかすごいですね。であと選手先生が高山さんっていうのもなんかあの いい引きしますよね、抽選がね。
で、はい、で個人的に注目選手とかライバルいらっしゃいますか？
うん、個人的にはそうだね、個人的にはあんまりないかな。とりあえず僕どっちかっていうと最初 の挨拶の方がちょっとね、なんかあのどっちかとそっちの方が緊張するかな。そうそうそう、ちょっとねあのちょうまくやらないといかないよなって、ちょっと緊張するかなあれはね。
目の前にね今あの青鳥さんとか関さんがいてますけど、はい、福井さんが早々に優勝宣言しましたので、
ああそれすごいな。ああみんな煽り合ってるな、楽しいな。
そうそうそう、優勝したらあの、うん、にゃんこなる上着を全部、うん、寄付するって言った
らね、あすげえ、じゃあぜひ優勝してもらって、寄付をしてもらって。
あと今日羽生結弦さんが来たみたいで、
ええどこに、羽
生さんがいました、はい、
いました、
羽生さんがいました今日、結弦さんが
連珠九段の、
連珠九段の、
あなるほど。
でも選手としても今回第3回ですけど、はい、無事終わるように、
そうですね、
今回1日、はい、お伝えしますので、
はい、どうもありがとうございます、はい、
頑張ります。
はい、改めまして皆さんおはようございます。このような馬鹿げた競技に、1年間付き合っていただいた方、本当にありがとうございます。最近知っていただいた方、本当にありがとうございます。出町さんが喜んでおります。いろいろと、まあ、あの紆余曲折ありまして、1年間半年に一度こうナンバリング大会をやってまして、去年の2月12日に、初めて世に産声を上げました。その時に、言われた言葉で、まあ、未だに、心に残っているのは、こんなもんは誰もが考えたと、やったのはお前が最初やと岡部さんに言われましたので。まあそんな口調ではなかったんですけど。
いやそんな口調でしたよ。あ、そうですか。あ、ただ
その後で吊るし上げますからね。
村
上さん、ぶちなめしてくださいね。はい、で、まあ、皆さんのおかげをもって本当にいろんな全国で、あの日本各地であのやることが今ちょうど叶ってきまして、いろんなその仲間に恵まれております。まあ、今日来ていただいた方には、その中でも特にあのよくしていただいている方々だし、あの気持ちのいい方々だし、あの、まあ、スポーツマンシップにはすごくもう、ね、遵守されているような方々だから、私からすればもう誇りでしかないので、あの皆さんの顔を見てここにね、あのいおりを埋め尽くすっていうのは本当に皆さんが思っている以上に私すごく嬉しいんです。あとそういうふうに見えないかもしれませんけど、なかなかこんなことも言えないので先に言っておきます。で、まあ、私の話はまあ後にするとして、今日あのお手伝いとして来ていただいた方、まあ、ちょっと遠方順に、ご紹介をして一言ご挨拶いただこうと思います。まずは、郡山囲碁スクールの、バッコさんっていうあれなのかな。
あの、はじめまして。あ、昨日も本当にありがとうございました。あの、今夜の囲碁スクールが来ました内田こと真帆こと申します。どうぞよろしくお願いします。別に何も協力することないんですけど、商品として何か、
ああこれね、
あんなものを、
あんなものじゃない
ですか、あんなもの
をこれいただきました、
優勝者にということで、ちょっとご紹
介を2万円です
。そんなそうですか。
はい、
いやだってあれ昨日の数字考えたらそんなことですかける7とか多くて。あ、はい、というわけで郡山からわざわざ、来ていただきまして、で、以降東北の大会に、かなり、全面的に協力していただけるということですので、また4月の末ですね、28区あたりにまたやりますので、まあ、東京の方とか関東の方特にもし来られるんであれば、あの来ていただければありがたいし、来ないんであればなんかツイッターで一応追っていただけるとありがたいかなという感じでございます。また新しい仲間が増えましたので、囲碁勢ですね、囲碁勢というより囲碁の総本山みたいな方ですけどね。はい、よろしくお願いします。では遠方順でいくと大阪ですね、斉藤選手、はい、大会には出られませんが、ですが、
はい、今日は7番勝負を蹴って、名古屋のバックヤンメンジのリーグに参加します。
はい、誰も拍手しないですよ、そんなの。いや、ほら、苦しい苦しい。
はい、今日勝つとプレーオフ以上が確定するので、なんとか閉会式に切符を持ってくるように頑張ってます。お
ー、やっときましたからね。
来なかったら、じゃあ、そういうこと
でき
ます。
はい、では、今夜もアナログゲームナイトさん、あのうちを何度も取り上げていただいてますし、前回第2回でも MC をしていただきました。今日も MC 前半は私と太陽寺さんでここで
録画します。中継ではございません、そこまで技術がないんで、うん、まあいろいろと話を聞けると思いますし、今回2度目ですしね。で、太陽寺さんから直々にお話がありまして、これから、今年1年7番選手を深掘りをしていきたいと、一人一人追っかけていきたいという話まで聞いておりますので、多分東京とかふっと行くと思います、取材に。
マジ
っ
すか。
で、だって7番選手24時みたいな感じでこう追っかけるんですよね。
そうですね。
ですよね、はい。じゃあ挨拶お願いします。はい、
続いたのは太陽寺で名乗ってます新安と申します。よろしくお願いします。3月11日に僕ディズニーランドにいるんで、よかったら来ていただければインタビュー取りますので僕の取材がちょっと力がちょっとなくて、第2回のインタビューを取った時に皆さんの思い出はあると思うんですけど、番組的にも話したんですけど、思い出はあるんですけど、聞いた人から知らないおじさんがいっぱい出たなって言われたので、もうちょっと1年通して皆さんを掘り下げていって、第4回第5回の時に中村勝負が番組盛り上げるように個人的インタビューしたいと思いますので、自分のことをアピールしゃべってくださいじゃないと、また第3回の放送も知らないおじさんがいっぱい出ることになるので皆さんすごさは知ってるんですけど、できれば七番勝負をはじめ皆さんの経歴だったりとか、いろんな、力だったりとか魅力を伝えたと思ってますので、まあ、で優勝された方は、個人的に話しましたけど、一枠取って番組撮りますので。
あ、そうなんだ、はい、
できればあまり遠くない方が言ってて
誰が勝っていいんやろうな
お願いします。
東京の人やな。
ディズニーにいますんで、よかったらランドで撮りましょう。じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。先に言ってましたけれども、対局番号、まあ、左の高山さんからのもう1番とすると、どんちゃんさんが2番やし、すみさんが3番、これに、そのレーンが対応してます。それぞれの対戦相手で左側にいる場合、高山さんとどんちゃんさんの場合は高山さんですね、左にいる方が対局時計を右手で触れる位置についてください。ただそれは双方が変えてもいいよ、ああそうだねって言うやったら変えても結構というレベルです。一応そういうふうには決まってはおりますが、特に差し支えなければそれで動かしてください。なんかまあいろいろとありましたら、まあ、それで進めてください。あとバックギャモンの、たまに聞かれましたんで、バックギャモンの向き今回は揃えております。はい、バックギャモンの動かし方、紙がありますんで、まず対局に入るまでにスタッフがちょっと持っていくと思いますんで、確実に、あ、そこにありますね。はい、見ておいてください。よろしいですか。はい、そういうことです。はい、では、栄えある選手宣誓一発目、一発目というか一発しかないんだけど高山選手お願いいたします。聞いたのはおすぎさんなんで。あ、知らなかったんですか。
あ、そうだったんです
か。いや、みんな知ってますよ。何喋るんやろう。何喋るんやろうって。
いやいや、いつも
さあ撮りますよ。ちょっと録画撮らせていただきます。いや大丈夫、緊張しないでください。
いただきます。はい、先生、我々7番選手一同は7番選手、ん違うな7番シップにのっとり正々堂々と戦うことをここに誓います。平成30年2月18日、桑名7番選手一同。おお
ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりあの人何やってもかっこいいですね。
かっこいいな、
ね、でも分かってますね、高山さんを今日皆さん武士のめすんですよダメですよ、2連覇なんかさせちゃダメですよ、特に山辻さん頑張ってくださいね、言わんでも分かってると思いますけど、はい、高山さんも多分それを望んでるはずなんで俺を潰しに来いぐらい言ってるんではい、というわけで皆さん、まあ、これから長丁場になります。一つ仲良くなっていただくのが本筋でありますけど、今日はまず大会ですので、大会選手の皆さんにプレーがしやすいような環境を私も提供したいと思いますので、もし何か気になる点とかありましたら何と言ってください。私もスタッフでも誰でも結構です。今こちら側にいる人間、ちょっとプルさんとか言っちゃいますけど、こちらにあったら誰に言ってもらっても私につながりますので、よろしくお願いいたします。ではそれぞれレーンに散っていただけますでしょうか。
ネクロさんいいじゃないですか。
あ、ごめん、ごめん、もう一回バックで、ネクロンさん、ネクロンさんじゃない、
あの、
すいません、間違えました、
何だっけ、これいじらない
よ、あ、ごめんなさい、久しぶりの時見えへんだ、
そうそう、
見えへんだ、すいません、
くれないで終わるから
、何だっけ、協賛をいただいた日本ツイクスト協会さん、
よかった、
はい、から、黒魔術の、何でしたっけ、ツイクスト仮面さんがお見えになっておりますので、皆さんに魔術、黒魔術をかけていただこうと思います。忘れてた、
ぐだぐだですけど、ツイクスト協会の方から来ました、ツイクスト仮面です。男性ながら七番勝負にツイクストはちょっと入っていないんですけど、
あなたが出ないから出てくれれば入っ
ていい、出たいんですけど、
あ、言いましたね、
なかなかね、
出たらレンジと交代して、
優勝者です、
入ってた
じゃあ公式戦じゃね、
ありがとうございます、
公式戦出てくるのがいいじゃない、
まあ、そのうちで、その時間、まあ、自信ないから8番になったり9番になったら、
ポコッと
入ってくるかもしれないので、
それツイクス仮面がですね、
え、
ツイクス仮面が
ですね、まあ、入ったらやらないわけにはいか
ない、12時間
そうなんですね、12時間これで
今日2時から、まあ、トーナメント戦ですので2回戦予選はあります。予選は2試合やっていただきます。で、まあ、窮屈なその組み合わせにもなってますが、もうご容赦いただきたいとしか思えないです。もう私が決めたんで、私がバカですから、まあ、まあこれで乗っ取って、で残念ながら、まあ、負けてしまった方に関しては第3戦以降で、まあ、で残ってるレーンで公式戦をどんどんやっていただきたいと思います。その際に、ネクロンさんが相手するという話だと思いますんで、
ネコさん買いました、
はい、ツイクスト仮面さんと相手しようと言ったらツイクスト仮面さん嫌だとは言わないはずなんで、
嫌だとは言いません、
はい、ぜひしてしてあげてくださいはい、やりたいそうですで、ツイクスト仮面さんが勝ったらツイクストが入るといいですね、
え、マジで
その方が熱いもんね、はい、ではレーンに戻ってください、すいませんでした、ありがとうございました、ではレーンに、
はい、じゃあ、第3回のね、コア7番始まりました、ということでですね、今回は、名古屋の方から
名古屋の方、ツイクスト協会の方から、
はいはいはい、来ました、
ツイクスト仮面です、
来ましたね今日試合出ないんですか、
出ないです
あの開会式であわやいじられないっていう
聞き、まあ、あの隠れてたんですけど見つかってしまいました、
ね、そうですね、で結局ね、あの雑にいじられて、
そうそう、雑に
雑に折れて
グダグダに、
はい、今回は見学ということなんですけど、
まあ、見学ですね、まあ5から1試合ぐらいやれたら、
勝ったらその得意種目を奪ってツイクス入れるっていう、
いや多分それね、7番の どっかに怒られるんで7番入れ替えは無理だと思うんで、
なんか怒られそうじゃないところが一番弱そうな人と入れ替えじゃないです
かいやいや、どこもどこも
というわけで今日注目の選手とかいらっしゃいますか、
注目の選手、やっぱ高山さんが、はいはいはい、こうつまあね、
なんか戦ったことありますか、高山さんと、
ないですよ
ツイクスで
めったに来ないし
ズバリ優勝は高山さんですか、
まあ、今回も
連覇、ね、うん、第4回はツイクスとか連覇ネクロさんが勝つと、
いや出れたら出る、
ちょっとツイクス局のお願いがあるんですけど、
はいはい、
あのツイクスと仮面対ネクロさんの
難しいなそれネクロさんあんまり7番勝負で出たがらないからダメじゃない、
ツイクスと仮面出たがってるけど、
出たがってるけど、
ぜひじゃあツイクスと仮面対ネクロさんが実現していただければ
無茶ぶりすんな
じゃあ今日よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、じゃあ1回戦の始まりまして、今試合の注目の好カードだったりとかですね、初出場組の方があるんですけど、まあ、改めて7番勝負っていうものね、まあ、うちの番組何回も取り上げてるんで説明あると思うんですけど、今回に限ってのルールと7番勝負とはっていうものをもう一回振り返りという形で、バックギャモン協会の斉藤さんに来ていただきまして、あの1回、ね、あの番組出ましたけど、今回は出場しないということで、この後、ね、バックガモンのリーグの名人リーグ戦の名人の方に、
あの、うん、名古屋のリーグ戦の方に行きます、
はい、で、あの今回改めて7番勝負というものの説明をお願いしてもいいですか、もう、ね、代表に頼もうと思ったら代表が行っちゃったんでお願いします、
ね、あの抜けちゃいましたけど、はい、7番勝負というのはですね、はい、連珠、動物将棋、オセロ、チェス、九路盤囲碁、将棋、バックギャモン、この7つの競技を、同時に対局するというものです、うんうん、はい、 で、先に4つ取ったものが勝ちということになります、
は
い。
で今回クアナということで各大会が、はい、東京であったりとか、はい、四国でもあったんですかね、
高松
であったりするんですけど、はい、今回はそのクアナの本拠地であるクアナ生所の大会、はい、第3回ということで、はい、第1回優勝された方っていうのが淡辻
さんですね、 ですね、はい、
で第2回が
高山さん、は
い、で今回両方とも、はい、
そうですね、
ということで、
はい、
第1回の淡辻さんが強かった芸の種目が動物将棋になるん
ですね、はい、そうですね、動物将棋、将棋はもう、うんうんうん、めちゃくちゃ強いです、う
ん
う
ん、
はい、
で第2回高山さんが強かったのが、
まあ、トライボリアンの方なの で、 でもう本当にオールラウンダート
ライボリアンというのが囲碁と将棋とそうでしたっけ、
そうですね、うんうんうん、はい、
なんでもう強いですよね、
強いです。で
僕なんか今日のフィギュア、あの今ねオリンピックシーズンなんで、
はい、
フィギュア見てて、フィギュアって結構その凄さとかわからないんですけど、はい、やっぱりトップ選手っていうのはやっぱりなんか回とは違うなっていうのが見ててわかるんですけど、はい、頭の勝負も一緒でなんか強い者同士の試合っていうのは、はい、ルールとか僕わかんなくてもなんか伝わってくるのがありますよね。
もうね、うん、まずこれができるっていうのが、うんうん、第一のハードルであるっていうのは間違いなくって、うんうん、それが全部強いっていうのは本当に偉いことですよね、
うん、全部7つの種目が全部その試合ができるぐらいのなんかこうボロ負けをしないっていうのがやっぱりその一定の実力でないとやっぱできないこと思うので、
そうですね、
すごいなと思うんですけど、
はい、
で今回変則トーナメントということで全26
人ですね、
はい、で変則トーナメントってのはどんな感じのトーナメントなんですか今回は、は
い、2回戦まで組み合わせが決まってるんです
ね、はいはいはい、
で、1回戦の、勝者同士が基本的に2回戦当たる、
はい、
敗者として2回戦当たる、うん、2連勝すれば、その先に進めると、
うん、
で1勝1敗の中から、何人かが敗者復活という形で上がってくるというものですね。
で、ってことは13人のうち7人が上がって、
7人か6人か奇数になってしまうので、うん、あの勝者と敗者が1組だけ当たるんですけども、
うんうんうん、
はい、
で敗者の形で、はい、準決勝、準々決勝で8人、
そうですね、
うん、
はい、
でどんどん絞っていて最大優勝すると何試合やるん
ですか？5試合ですか？
結構しんどいですよね。
結構しんどいです。持ち時間45分で。
ここで90分ですね。
90分。はい。
で、5回勝つと、
はい、
勝つということで、単純に1回4勝するとしたら、
20勝たない。
20勝たないですよね。でもだんだんなんかレベル上がってますよね、今回。
そうですね、うん、もう。いずれどっかの世界のプロが参加してくるんじゃないのっていうぐらいですよね。あの第2回は将棋の今泉プロが参加されました
ね。藤井さんと当たって、はい、6段現時点6段ですけど当たって、テレビ出てましたけど、なってきそうですよね、本当にね。
そうですね、うん、もうそうそう将棋界とかもう参戦してくる人が出てくるんじゃないかと密かに期待してるんですけど、
ね、七番勝負というのもエンターテインメント性のなんかショーみたいなところもが強いのかなと思って僕自身言ったんですけど、はい、もうなんか参加してる人のモチベーションというか力がガチなので、
はい、
なんかもう一個のまとめて一個の競技としてね、
そうです ね、
ですね、
もう、うん、そろそろ地位を確立しつつあるのかなという感じは受けますね。
あのいろいろと聞いてるんですけど、はい、初出場の方がいろいろといらっしゃると思うんですけど、はい、その中で一番のなんか注目選手とかっていうのはいらっしゃいますか、斉藤さん的に。
そうですね、一番そうですね、やっぱり中村さんが東京で優勝しているので。
あ、中村
圭吾さん、
中村圭吾さんって何が強いんですか？
将棋ですね。
あ、将棋の、で東京の大会で優勝されてる、
はい、
あ、
桑名は初めてと、いうことで、うん、どういう戦いをするのか。
桑名7番勝負ですけど、はい、桑名勢が優勝したことないですよ、一回もね。
そうですね。うん、外部が持ってきているので、桑名勢としてはやはり福井さんをということになるんでしょうかね。
うん、井上さんどうですか、テルさん、将棋の数字の、
1回戦がね、淡辻さんが、うん、どうなるかですね。淡辻さん、将棋めちゃくちゃ強いんで、井上さんで、
うん、
勝てるかどうか微妙ですね、ちょっとわからないですね。
でこの後斉藤さん、あの
バックギャモンの方のリーグ戦に行って、はいはい、帰ってくる頃には優勝が決まっているのかな。
決まってますね、夜になりますんで、うんうん、はい、
じゃあ7番勝負の解説でしたけど、はい、まあ、これから7番佐藤さんが思うこれから7番勝負をなんか始めるというか、はい、やるためのなんか方へのメッセージとかってありますかね。
まあ、やってみることですね、うんうんうん、できない競技があるということで参加しないという人も結構いるんですけど、今日もね、実は欠員が1人出て、はい、で1人バックギャモンだけわからないという人が即興でバックギャモンのルールを覚えて参加したぐらいなので、うんうんうんうん、とりあえずやってみることですね。
でもなんかその人が優勝したらかっこいいですよね
そうですね、それはそれで見てみたいですけど
ね。敗者復活からな感じですもんね、うん、じゃあまたまだちょっとまだ今始めて15分とか経っただけなので、まだあと1時間ありますけど、
まだまだ、動いているところはないと思います、
はいはい、じゃあ感謝ありがとうございました。はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
はい、今回7番勝負の方には取材の方とかですね、見学者とか、さっきもね、ツイクスト仮面が来てましたけど、ぜひ大川さんからお話を聞いた方がいいんじゃないかということで、さっきちょっとね、ちょっと話しましたけど、インタビューという形で声を取りたいかなと思ってお願いをしました。じゃあお名前お願いします。
はい、郡山囲碁スクールで代表を務めさせていただいております。ツイッターの方ではバッハ校という名前でやっております、内田と申します。
よろしくお願いします。郡山ってここの名前どれかかるんですか。
今日車で来たんですけど7時間かかりましたと、いや新幹線で来ればいいと思うところなんですけど、はいはいはい、僕もちょっとなんかこう、まあ、自分で言うのもあるんですけど、はいはい、ちょっと、まあ、頭ちょっとおかしい方かなと思うんで
それ車で来た方が大変、7時間って来ないんですよね。
そうですね、新幹線やったら4時間で来れるんでで
もやっぱ4時間なんでね。
そうですね、
囲碁スクールってことでやってると思うんですけど、もともと囲碁のなんかプロとか有段者ってあるんですか。
はい、はい、あ、もともと日本棋院の、はい、院生の方にいて、随分プロになるための勉強してたんですけど、はいはいはい、まあ、結局、まあ、自分が弱すぎてなれなかったっていうのもあって、
あ、なるほど、ね、
でも結局自分自身すごい囲碁が好きだったので、はいはいはい、まあ、もし囲碁ができるそういうことをなんかこう仕事にできたかなっていうふうに思ってて、まあ、たまたま期間があったので、はいはいはい、福島県の郡山の方で囲碁教室っていうのを、まあ、去年の7月からオープンさせていただいたっていう次第です、
は
い、
あ、なるほど。もともと違う仕事やられてて囲碁の方の教室を開いっていうのは今本職なんですよね。
そうですね。
あ、そうなんですね。で郡山の方とかって僕名前ぐらいしかちょっと聞いたことイメージないんですけど、はい、その囲碁とかっていうののコミュニティとかいくつもあるんですか。
囲碁のコミュニティですか、うんうん、
ま、なんかこういうなんか競技コミュニティってあるんですか、はいはい、いろんな将棋だったりとかチェスだったりとかあるんですか。
囲碁の方はちょっと囲碁の方しかちょっと知らないんですけれども、将棋もちょっとあるのかなって話には聞くんですけれど、やっぱりちょっと郡山って、まあ、ここで言うのもあれなんですけど、ちょっとこう閉鎖的っていうか、そういう雰囲気があってですね、あんまり情報入ってこないっていうのもあって、まあそれで実際今日桑田7番を見学させてもらって、またちょっと自分でも少しプレイさせてもらったんですけども、そういうなんか将棋とか囲碁とかって、なんかその区分けの壁っていうのをすごい崩せる、すごいなんかいい競技だなと思って、
ここの7番勝負のメンバーが本当にいろんな競技のプロスペシャリストがいらっしゃるので、7番勝負は壁を開けるっていうよりは壊すみたいな感じ
です よね。そう、そんな感じで、ぶち壊し
ぶち壊し
の一瞬で壊せるのなんかいいなっていう、
ここもすごい人材が1回豊富があって、多分ご存知か知らないんですけど、ここのメンバーとかの7番勝負は僕のやってた去年の11月のイベントの名古屋城の、はい、本丸御殿の会場を借りて、城下でやってもらったことあるんですけど、
すごいですそれはまた様になりますね。それは
名古屋市 の本丸御殿 の、はい、ホールが借りれるんですよね。数万円で借りるんですよ
数万円するんですね。
でもいや名古屋城できるんですよ、借りてやってもらったりとか、エンターテインメント性もあるし、はい、そのプロの方とかも前回ね、はい、今泉四段が来たりとか将棋の、はいはい、 あるし、本当にちょうどいい、なんかプロのプロフェッショナルとなんかそういうエンターテインメント見てても楽しいというのがあるので、はい、多分どこでいても、ね、あの入る競技でもありますし、
はい、
閉鎖的なコミュニティのところであれば逆に言えば刺激が強すぎるかもしれません。
なんか、まあ、それはそれでも、まあ、面白い人が寄ってくればいいかなっていう、まあ、なんかちょっと見た目で面白そうってすごいあるんで。
囲碁スクールの方をやってるんですけど、囲碁、はい、スクールっていうのは僕ちゃんあんまりちょっとここ行ったことないんで分かんないんですけど、はい、どんなイメージとかどんな方が来られるんですか。やっぱりお年寄りが多かったりするんですか、囲碁とかって。
あ、本当にいろんな方来られますね。やっぱり、まあ、囲碁結局打てるっていうところは、まあ、多少は下手的ですけれど、あるには結構いっぱいあるんですね、
はいはいはい、
でも囲碁やっぱりこう強くなりたいというかちゃんと学びたいとかそういう方っていうのはどこに行ったらいいかわからないけども、その場にいる上手の人に聞くしかないという状況 で結局、まあ、人によって変な話教え方は違うものですから、なんかこの人とこの人言ってることが違う、どっち言ったらいいの、なんかこうやっぱ地域性もありますし、そっちの人のことを言うことを聞いたらもう一人の方から怒られるので、どっち採用していいかっていうのはすごい苦しい、ね、結構そういう方いらっしゃるんですよ。もうあの論略何を問わずですね、まあ、そういう方にこうなんて言うんでしょうね、まあ、変な話なんですけど割と万人受けをするっていうところの路線を踏まえつつちゃんとこう強くなっていけるようなそういうある程度の基本とか基準といったものを自分で身につけられるそういう場っていうのを提供できたらなっていうふうに思って、やっぱりこう何でしょう、囲碁教室ってなんかこう子供だけじゃなくていろんな方でも来られるっていう方でことで囲碁スクールっていう形でちゃんと学べますよっていう形でやらせていただいてって感じですね、
うん、なんか儲かってますかって言うとあれですけど、どうですかこの評判というかこの軌道の方というかなんか調子はどうですか、まあ、鍛えてみて。
そうですね、去年7月に始めてですね、
半年ぐらい、
ね、そうですね、半年では随分あの人は増えていただけたのかなと思うんですね。まあその郡山の教室だけじゃなくて、うん、あのオンラインの方でも、
あ、はいはいはい、
あの DVD とか、うん、あるいはの映像で の, その映像講義の発信あるいは販売っていうこともやってるんで、うん、実は全部含めると今あのもう会員だけでちょっと100ぐらいいってるんですけど、
ああなるほど、うんうん、結構じゃあ順調にいった感じですよね。
そうですね、うん、まあ、結構順調ってことにはなるんかなと思うんですけども、はいはいはい、でもやっぱりそれだけだと多分、うん、なんかこういけないなっていう気がするんですよ。なんか僕は囲碁を打つ人が囲碁だけやってればいいと僕は思ってない人なんで。
そうですね、羽生さんもチェスとか強いですもんね。バックギャモンとかね。
あの人はちょっと
あ異次元ですか。
違いすぎます。
でもなんかいろんな競技をやっぱりやってることによって改めて将棋に戻るとか囲碁に戻るっていうのも言いますもんね。
そうなんですね。やっぱ他の競技見て、やっぱその他の競技知っていて、だからこそ、あ、自分のやってるこう囲碁っていうのはやっぱり面白いんだなって、やっぱそういうところっていうのは再認識できるなっていうのもあると思うので、
なんか実際プレイしてみてどうでした、七番勝負の方は。
実際プレイしてみてやっぱり、うん、その相手が何が強いかわからないっていうのが実は一番面白かったんですよ、はいはい、
あ、そうなんですか、はいはい、なんか対策を取りたいからなんかあらかじめ知ってたいみたいなことはないですか。
向こうもやっぱりその辺で対策を組んでくるわけなんで、普通と違った打ち方あるいは戦法っていうのが採用されるっていうところが、僕あの心理戦って僕すごい好きなん
で、ああいいじゃないですか、
だからなんか同じゲームなのに全く違う番外の攻防が生まれるっていうところで、あの普段僕囲碁の方もあの全然普段とやってるのと違うっていう印象を感じたんですよ。そういう意味ですごく魅力的な競技だなっていうのはすごく感じました、
ね、うんうんうん、僕はあの一応、まあ、ある程度全部ルールは分かってるんですけど、まあ、7番に参加してもらわなくて、まあ、ボードゲームとかをやってるので、はい、やっぱりそのいろんなものを競技していく、まあね、趣味を突き詰めていくってするとなんか基本に立ち返るじゃないですけど、
そうです、
ね、改めて僕そのアナログゲームは高校1年生ぐらいになってもう20年以上やってるんですけど、はい、なんか改めてこの7番勝負に触れることによって、まあ、番組も3年目の時のシーズンの時になんかこう伝統ゲームに立ち返るじゃないですけど、僕もそのこの岡さんと出会ってなんか世界が 縮まったっていうか広がったっていうか、はい、なんか日本って狭いなっていうかっていうのは多分ひしひしと感じて、本当にここに来なければそのレンジの壁九段だったりとか、はい、高山さん、トライゴリの高橋さんだったりとか、はい、そのいろんな方に出会えなかったと思うので、ここに来ればっていう感じなんで、はい、ぜひあの夏に多分ある第4回には、はい、優勝候補として出る気持ちはいますよね。
まあ、実は、まあ、今度4月の29日ですか、郡山の方で、うん、あの7番勝負の第1回郡山大会が開かれるんですけど、そこにも僕ちょっと選手たちで参加しようと思いますので、なんか
ボードゲームでよくあれですね、あの説明した人が勝っちゃうっていうインスト勝ちって言うんですけどなんか自分が大会主催して、はい、自分が準備して、はい、自分がぶっちぎって勝っていくって言うんですよ。 TM レボシュみたいなんですよ。
あ、そうなんですね。
なんか一人ですね、一人で、なんかあの郡山大会は俺の大会だみたいな感じになるぐらいの大会ですね。他の競技とかってなんか強いのあるんですか？
僕、いや他の競技はもう多分ゼロに近いぐらいの初心者ですね。
遊べるぐらいの感じですか？
そうですね、もう何もかもしれないっていうぐらいなんで、だから逆にすごい面白いんですよね。初心者の気持ちで遊べるゲームってすごい僕あのずっと取っておきたいっていうのがあって、だから、まあ、別に今度あの7番に出るときまでにそのなんかどれを鍛えるとかって実は全然考えてないんです。もう初心者のまま囲碁だけ、まあ、ちょっと強いぐらいで出ていいんじゃないか、なんかそういうゲームとしてなんか楽しめるっていうのがやっぱあると思うんで、
ね、もしなんかこうガチで遊ぶとか、
は
い、エンジョイで遊ぶとかって、はい、なんか最近ツイッターとかで流れてたりとかしますけど、はいはい、やっぱなんかその結局は競技であって、はい、まあ、お金がかかっているね、あのプロの囲碁とかもあると思うんですけど、はい、じゃなくて、まあ、遊びであるし競技でもあるし、はいはい、その楽しみでもあると思うので、はい、やっぱりそのすごいなんか今言われてたなんか初心者の気持ち楽しいとか、はい、若者が楽しいっていうのはまだまだなんかいろんなものを掘り下げていけるだけの力をまだまだこう隠し持っているというか、まだふつふつとマグマがあるような感じで、まだまだどんどん広がって郡山にね、とどまらずにどんどん広がっていくんじゃないかと思っていますね。はい、面白い人ですね。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
だってもなんか陰性とか言ったら光の子しかイメージがないんで僕は。はい、そうです。あんなイメージですよね。
まああれですね。
ですよね。いなかったですか、後ろになんかいる人います？
いや、まあいたら多分、まあ、この辺の話この辺にはいないかなと思うんですけど
後ろになんか最適な方いなかったですか？
そうですね、まあ、よく聞かれはするんですけど。
あ、聞かれるんです
ね。そうですね、まあ、なんかたまたまいなかったというか。
じゃあいた人はいなかったんですか？見えないですかね、多分ね。
まあ、なんかこいつ絶対ついてるんじゃないかみたいな人はいましたっけ？
あ、まあ、ですか。
そうですね。
やっぱり陰性に立っていったらやっぱりその光の子突っ込まれるんですよ、毎回
毎回捕まるんですね。そうですね。まあ、でも逆にそうありがたいですけど、
ね、光の子でも七番勝負見ててもなんか、まあ、光の子を読んでも子が、はい、あんま全然伝わってこないようにルール感じるように七番勝負見ててもやっぱりその競技っていうのが一個一個やっぱ分からなかったりするんで、はい、やっぱ参加してみてこそですよね、やっぱり七番勝負
も、ね、そうですね。いや、うん、それは本当にそう思いました、ね、うんうん、多分参加してそこの壁初めて越えてみて、うんうん、あ、思ったより簡単だと、うんうんうん、それから思ったより面白いと、うん、やっぱそこまで行くのはやっぱちょっとここ踏み出す勇気いるかなっていうふうに思いますね。
そこから今回ね、あのミドルクラスとか初心者クラスとか、はい、その後の本戦とか、はいはい、あの公式戦とかって7番勝負があるわけで、まあ、その区分けというか、はい、あのクラス分けされてるんで、そのいきなりこの本戦のガチガチのね、そう優勝候補の高山さんだったりとか、はいはい、青土さんとか、まあ、福井さんとかにこう当たらなくていいようになっているので、はい、そのエンターテインメントを残しつつやっぱり競技として、はい、あの突き詰めていくだけのものはあると思うんで、はい、もうそのうちね東京とかあのにこう変わらず海外でもあると思うので、はい、まあ、郡山もね全国ツアーじゃないですけど、この場所の
ぜひそうですね、うん、東北ではもう実は郡山で、まあ、東北地方で7番やるのは今度の郡山が初めてらしいので、東北への、まあ足がかりとして、うん、あのこれでも本当いろんな方に使っていただけたらなってあるんで、うん、うちも実は郡山大会のためにあの7番を8連分用意したとか、
うん、結構積みましたね。
結構積みましたね。やっぱり、うん、それだけの価値のある競技だなっていうふうに思ったんで、
もう1年経ってまだまだ伸びしろもあるし、僕よくこの言葉を使ってるんですけど、はい、もうなんか大きく僕が思ってる以上よりも大きくなって、はい、で大川さんに年末に年明けかな、年明けにあの、はい、インタビューさせていただいたんですけど、はい、なんか大川さんが思ってるよりはその思ってるその像なんか、はい、最終目的にはまだまだ全然だけど、去年1年間の活動に関しては自分が思ったよりも早く動いてるって感じなんで、やっぱりうちがそのなんていうの、7番勝負やってくださいとか、私の知り合いが今度あの名古屋市 の, その子供 の, あのおもちゃコンサルタントっていう資格があるんですよね、はい、あのおもちゃの全般 の, あの資格がありまして、はい、そこの、東海の組合の中である子供のおもちゃ、子供私のおもちゃのフェスティバルがあるんですけど、はい、そこに7番出展したりとか、その囲碁スクールだったりとか、はい、そのにあのじゃなくてそういう競技として、はい、そのエンターショーとしての可能性も全然あると思うので、はい、僕も何度かお願いはしたことがあるので、やっぱりその可能性になるし、なんかこうなんか美味しそうな話じゃないですけど面白そうな話なんで、はい、ぜひ今回も取材に来ましたし、今後もかけて思いますので、多分7番に関わればまた会うことになると思いますので
次ぜひ、まあ、今夜までお会いできると思って
俺もちょっと壁を越える頑張ります、ね、僕7番の壁よりも、はい、郡山の壁が多分ね、いろいろとこれが
まあそうですね、
まあ、7時間
車で来れたんで、ええ、
そこを基準にされると異常に困る
だからそこなんですね、やっぱ僕も車で来るっていうのはなんかそういうある種の壁をちょっと壊したかったっていうのもあるんで、ね、まさか車でっていう感じじゃないですか、ま、
そこは前のミスビルかなと思ってでもその熱量があってこそやっぱり、ね、8年分のものを使うと思うので、はい、よかったらまた、ね、4月でしたっけ、
はい、4月の29日ですね、
はい、日曜日ですが、確定ということで、またね、聞いてらっしゃる方で、これあるよってあれば、まあ、全然7番やったことない人でもやれるように今後していきたい中ですよね。
そうですね。
ここが本当に囲碁将棋サロンっていうだけじゃなくて、あんだけね、結構ボードゲームも出ますし、いろんなものもありますので、ぜひまた、どこかで会いましたら気軽に、
はい、
今日車聞くんで、
そうですね、14時間かけて来れるだけの、まあ、ちょっと時間が取れたらまた今度は新幹線で来れば
じゃあ行き新幹線で帰り車で帰ればいいですか
その他車どうするんですか
レンタカー乗り捨てのレンタカーであ
でもこの流れぶった切ってあれなんですけど、実際車で来てすごいちょっと面白かったな、うん、名古屋港とか僕結構スチームパンク系好きなので、はい、名古屋港のあの夕暮れから夕方に夜にかけて の,、うん、あのなんかこう煙が立ってこうクレーンがこうガーッと動いて、うん、僕すごい嬉しかったんですよ、はい、そういうの見れたっていうのだから、うん、あこういうの新幹線じゃないやっぱり時間をかけただけのあ良さっていうのはあるんだな、うんうん、あるんで、なんか僕はなんかこう苦労するっていうことに関しては変な話こう遠回りするっていうのも悪くはないと思う、うん、
僕もあの名古屋のスタートから、はい、あの九州のあそこの桜島の辺まで一周したことあるんで車で、
でやりますね。
2年目の時は一旦
2回やったんですか。
2回目の時は一旦福岡まで行って大分回って、広島で岡山で降りて広島へ泊まって帰ってきました。
郡山余裕じゃないですか。
余裕
全然いけるじゃないですか。じゃあ4月29日お待ちしてます。
岡山はあの津山の方で、あの僕ビーズのファンなんで、
あ
の稲葉さんの実家があるんですよ。そこ、ね、化粧品店だって入れるんですよ。そこに行くために岡山に戻りました。余裕です。行けそうな気がしてた。ちなみに名古屋から福岡まで14時間です。
まあ、半分じゃないですか。
半分ですか。あ、いけるかも。
いや、これはいけます。大丈夫。
じゃあ郡山でございました。
お会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、1回戦続々と終わってますが、1回戦終わった方が来ましたのでインタビューといたします。はい、はい、おなじみの。
井上です。
はい、井上さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
優勝候補ということで。
負けました。何一つ取れませんでした。
一回戦の相手は
厚地さんです。
厚地さんというと誰か優勝の、
はい、前回
動物将棋も
超強い
井上さんの得意競技 より井上さんがうまいということで、はい、
無理です
惜しかった競技とかないんですか。
ギャモンは勝ってましたけど、うん、その前に将棋取られたので、うん、4例で終わっちゃいました。
あ、そうなんですか。じゃあ、はい、ストレート負けみたいな感じ
ですか。はい、そうです。残念でした。
でも最初からじゃあ勝てる見込みというか、あんまり
乗せれなかったんですか。最初から一競技でも取ろうと思ってやってましたけど、
でも日本の、ね、将棋の推進、ね、ね、推進員として井上さんは今回将棋では負けないと思うんですけど、やっぱり推進員でもやっぱ第1回優勝の淡津さんは強いですよね。
強いです。
時間残ってました。結構
時間はほぼ互角でしたね。20分ぐらい残ってたので、もうちょっとゆっくりは考えられるはずでした。
いや、怖いね。さ、苦順が悪かったとしか言えないから。
すみません。次は頑張ります。
四次郎ってことは、淡辻さんほぼノーミスってことですよね。
そうですね。
なんかその隙をにつけ入れる隙もなかった感じですよね。
そうですね。ギャモンがあと3手あれば勝ってたんで、
はいはいはいはい、はい、
あと3手を将棋で稼がないといけなかったんですけど、稼げなかったです。
でもあれですよね。さっきちょっと話してましたけど、一番強い自分の自信ある種目の格上来たらやっぱりこう安心する種目なんですもんね。
今回将棋強い人多いんで。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
今回自分より強い人 4,5 人ぐらいいるんで、さすがにちょっと将棋は、
誰と当たっても将棋も、
将棋はちょっと当てにならない感じですね。
でも井上さんすごい勉強しましたよね、いろいろギャモン対、今回7番に対して、
はい、
対策は生かされてました。
いや、全然ダメですね、
全くっていう、はい、なるほどね。じゃあこれからはじゃあまた順位戦ということで、
ああ、なんかあともう一個あるんで、
はいはい
はい、2回戦があるんで、2回戦はとりあえず一勝はしときます。
一勝勝ちましょうよ。
勝ちが勝つんですよ。
わかりました、わかりました。じゃあ頑張ってください。はい、はい、失礼します。上さん、お疲れ様でした。1回戦おめでとうございます。よろしいですか。
そうですね、はい、はい、
1回戦のご相手は
高槻さんですね。
高槻さんというと、どんな方ですか。
高槻さんというと、まあ、チェスのプレイヤーでもあり、
はいはいはい、
まあ、囲碁のプレイヤーでもあり、
はい、
かなり強いプレイヤーですね。
お、今回深井さんは見事
見事、
うん、
負けました。
あ4 オープニングの優勝宣言から
3-4で負けました。
あ、3-4で、
はい、でも今回の大会のシステムとしては、
はいはい、
ちょっと1回負けたとしても次ポイント制があるのね、2回戦まで。そんなポイントが高ければ、
うん、
決勝リーグの方に勝ち上がれるという仕組みになって
るので、取れるだけ取ったんですね、3ポイント、
うん、取れるだけ取ったんで、うん、まあ、ここから逆転
負けたんじゃなくて3ポイント取ったってこと
ですか。そう、3ポイント逆
転そうそう、高橋さん言ってましたけど、はい、僕はなんかね、福井君の優勝を演出したんだよって
。まあ、ここからね、向かって、
はい、
優勝したいなと、まあ、こういう感動のストーリーを演出
ですよね、
はい、
ってことは確か5回勝つ優勝らしいんですよ、
はい、
で僕は福井さんに5回インタビューできますよね。
あと5回、そう、5回、はい、インタビューできます。はい、
万が一の場合は次がラストインタビューなんですよね。
大丈夫ですか。いや、大丈夫です、ちゃんと
勝ちなんで、はい、僕は福井さんを本当優勝してほしいんですよ。
はい、
なぜかというと、
はい、
優勝インタビューが楽。ちょっとインタビュー冗談で応援してくるんで。
あ、はい、わかりました。
本当に毎回優勝したきにしてるんで、
はい、
そうそう、一緒にしましょう。一緒、
はい、頑張って優勝します。
自信は
かなりあります。ちゃんと勝ち上がってい
きます。
次ちゃんと呼んでるのかって。
じゃあ、はい、あの5回インタビューできるように、
はい、頑張ります。
待って待って、
はい、
はい、じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、1回戦終わりまして、はい、今昼食時間を取りつつ2回戦の準備をしているんですが、来てもらいましたチャンピオン、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。名前を
高山と言います。
はい、はい、前回のチャンピオンということで順調に1回戦の方は、
あ、まあ、そうですね、なんとか、はいはい、勝たせていただきました。
7番勝負ってこうやらないと感覚とかって取り戻せないもんですか。
いや、もうやっぱり相当鈍ると思いますね。だからこのモチベーションがないとこの今の状態は絶対維持できないですね。
で1回戦やってみてそのモチベーションはだんだん戻ってきました。
あ、まあ、もちろんあの今日に向けて一応準備はいろいろしたので、まあ、今日はまあベストコンディションが出せればいいなとは思ってます。
チャンピオンなりの準備とかっていうのはどんな準備してるんですか。
まあちょっと企業秘密だとかあのここ今ライバルいっぱいあるんでちょっと企業秘密あるんで、まあ、でもやっぱり ぱり自分を知ることと、まあ、相手を知ること両方ですね。そう、まあ、よく相手の研究とかするのは当たり前ですけど、やっぱ自分が何が足りてないのかってもう一回改めて見直すことがまずスタートですね。
今回変則トーナメントというところで一回負けた相手がまた戻ってくる可能性もあると思うんですけど、はい、なんかこうライバルであったりとか戦いたい相手とかいらっしゃいますか？
いやまあ多分もう強い人たちは戦いたくなくても自然と後半当たってくると思ってるんで、どちらかというと今までやったことない人と予選はやりたいなって思ってます。
じゃあ逆に注目してる選手とかいますか？
やっぱり今日初参加で例えばあの今日杉山さんにオセロで勝ったあの山本さんとか、あとは東京で優勝した中村さんとか、はい、まあ、初参加でも結構強い人来てるので、まあ、すごい注目ですね。
チャンピオン大会ですよね。
まあ、そうですね、はい、
2連覇される感じでいいんです
か？ここにあの阻止をされたい人たちがいっぱいいるんで
次取るんで一応ね、あの、ご報告するんですけど、はい、番組冒頭に福井さん優勝宣言一応してる。
あ、そうなんですか。いやいや、もうぜひ。
福井さんは今後試合後に、はい、あの、あと4回インタビューするって言ってたんで、勝ち続けないとインタビューがない。
ああ、そうです、そうですよね。ね、いやでも福井さん強いですから、全然。
4さんですごくね、いい感じ。
いや、もう全然、あの、本当に誰が優勝するかわからない大会だ、
は
い。
自信の方はもちろんありますよね。
いや、まあ。このタイミングで自信ないって言っちゃうと、うん、多分運気下がっちゃうと思うんで、はい、最善を尽くして、はい、ね、チャンスはあると思ってやります。
ここは七番勝初の連覇、
まあ、そうですね、ちょっと、まあ、初っていうのが、ただ僕ちょっと、ね、あの、実は去年もそのトライボーディアンっていう三種競技の連覇をかけて、はい、まあ、やっぱり同じように準備してやったんですけど、はい、まあ、ちょっとあのボロボロだったんで、あの、多分ちょっと連覇ができる器ではないのかなって。
いや、前田敦子が連覇でしかし
そうですね、ちょっと連覇だ、だからそこは連覇できなかったんで、はい、まあ、最後の取り出でここを頑張りたいとは思ってます。はい、
連覇したらあの差し合うと並びますよ、はい、リオと AKB の選挙
そこは有名にならなくても、は
い、いや、でもなんか初の連覇でこれね、
まあ、そうですね、
できるのは高山さんしかいらっしゃらない。
あ、まあ、そうですね、
今ね、
それ本当にあの去年のトライボーでも同じこと僕言ってて唯一連覇できる可能性があるのは僕だけだっていうからの
からの優勝
あの、そうですね、からの桑名のリベンジ。いっぱいいっぱい来ていただいたので
目の前にね、あの、あの羽生さんが来てるけど
非常にちょっとお恥ずかしい結果だった
、はい、じゃあ皆さんもね、はい、やっぱりあの試合の展開とかも注目してると思いますんで、
はい、
あと頑張ってください。
わかりました、はい、ありがとうございます。
じゃあ、2回戦もう10分前なんですが、直前インタビューということでお名前を順番お願いします。はい、
はい、足立康彦です。
はい、
阿波辻優です。
はい、
大阪支部長の高槻浩平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
足立さんは1回戦の方はどんな感じだったんですか？
いやー、もうボコボコにされてしまいました時間切れで負けちゃったんですけど、はいはい、1つの試合、まあ、45分ってすごい楽いけるんじゃないかなと思ってたら、はい、あっという間になくなってしまって
得意競技の方は
勝ったんですか？一応囲碁で、はい、勝ちました。はい、さすがにこれは囲碁で講師やってるので、はい、負けられないなと何も残らないんでこれで負けちゃったら。
それぞれね、あの負けられないってからあると思うので、
はい、
二階さんの相手の方は
藤田先生なんですよ。なんで負けたのっていう、なんで負けたのっていう大事なことなので2回言いましたけど
もう1回お願いします。
はい、もうなんで負けたの、なんで負けたの
じゃあ最後に聞くんで、はい、じゃあ淳さん、はい、1回目のチャンピオンということで、
はい、
順調にあの得意競技で蹂躙するという1回戦がテルさんも井上さんも
そうですね、まあ、得意競技比較的得意なやつで勝ったような感じですけど、
はいはいはい、井上さんもあの、はい、結構僕将棋得意だけど淳さんのことないよだ、ね、
いやいやいやいやいやいやいやまあちょっとそのまあ成績っていうかね、そのスコアの問題もあるんで、はい、将棋ちょっと早く終わるような感じで、はいはい、まあ、誘導して 勝ちにいったっていう感じですね。
じゃあ順調にやっぱり第1回チャンピオンとして返り咲きを狙うと思うんですけど、
期待ですね、はい、
2回戦のお相手は
2回戦のお相手は山本さんという方で、はい、僕はもう全然面識もないんで初めての方なんですけど、まあ、1回戦見てる感じだともう強いんですよね、うん、
なるほどね
これはちょっとやばい感じの相手がね来たんでよりによってという感じなんですけど、
前回夏の大会もそうでしたよ、なんかこう1回戦をすって勝って2回戦でギリギリなん
で、そうですね、まあ、2回戦でこの間は高山さんと当たったんですかね、だからまあそれはね仕方ないようなところも、
それでね山本さん優勝があれば、あの青瀬さんが勝った人が優勝するっていうジンクスが、
そのジンクスなぜか維持されるいやでもその十分優勝できる感じの方だっていうのは思うので、まあできるだけ頑張りたいなと思います。
そうですね、さっき福井さんも言ってましたけど、あと4回イケメンできるように、
そうですねそれがベスト
です終わった
ように、
はい、で、高津さん、
はい、
はい、1回戦のお相手は
1回戦は福井さんと、
あの福井さん
はい、あの福井さんと一応4対3で勝ちました。
で 4-3 になってるスコアがほぼなかったので、
はい、
高津さんの勝敗で敗者復活が変わるという、
そうですね僕が2回戦の相手がドンちゃん先生なので、はいはいはいはい、まあそれでもし僕が負けるようなことがあると、うん、1勝1敗の方が2人、
はいはいはい
はいはい、勝ち上がることができる感じですね
らしいですよ。
おおおこれはこれは矢月藤田先生なんですよ
ポイント今取ってるとかよりですが
そればっかり自信の方はどうですか。
そうですね、まあ、今まで大会結構上位に上がってきてるんで、うん、はい、今回もまだ優勝ナンバリング大会の優勝を取ってないんで、
はいはいはい
はい、称号戦は一応称号2つ取りましたけど、
最低でも予選は通過して本戦の
準決勝までは少なくとも行きたいです ね、
なるほどね、
はい、
当たりたい相手とかいますか。
うーん、
今後本戦に出た時は千代沙さん以外で
千代沙さん以外、はい、いや当たりたい相手
注目してる選手とかいますか。
いやまあまあ淡辻さんとか高山さん当たりたいのは当たりたいですけど、うん、決勝型ぐらいがいいです途中で当たるとちょっとね痛い目見そうなんで、はい、
淡辻さん当たりたいって言いますか。
当たりたいってですか、うん、そうですね、やっぱまあ今まで当たってない方とちょっと当たってみたいっていうのはありますね、
個人的にリベンジしたいって言いますか。
まあそれはねリベンジって言うと高山さん限定されちゃう
高山さんとは当たりたいですよね。
まあそうですね、やっぱりまあせっかく、うん、まあ、今回ね来られるかどうかちょっとわからないような感じもあったので、まあ、せっかく来られたんで、まあ、ぜひ叩きのめしたいですね、
はい、最後なでさん今日の感想
を。今日の感想
終わった、
勝手に終わらせないでください
当たりたい相手いますか。
当たりたい相手ですか。いやー、福井さんですかね。
福井さん、理由は、
理由は昨日にゃんこ並べでボコボコにされたのでっていうのと、はい、まあ、ワンチャン時間切れ、
3回ぐらい勝ってました、ね、
はい、時間切れで昨日3回ぐらい勝ってたので、
ヤクゴさんを順に倒して、
はい、あの時間切れで
負けて、
はい、時間切れで時間切れ狙ってきます、はい、
苦心はある方なんですかね。ない方ですかね。
全然ないですね次がもう藤田先生っていうだけで、はいはいはい、もう無理ですねないですね。
いやまだ終わってないですよ。
いやまあ、はい、はい、まあなんとか。
じゃあお疲れ様です、いいですか。
いやいやいやいやいやいやいや、さすがにそこはちょっと
頑張ってください、はい、じゃあよろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ですね、1回戦が終わりまして、はい、まあ、はい、2回戦が始まって、まあ、大体2、30分ぐらいあったのかな、うん、で、そろそろ勝敗がつきそうな、テーブルというか、例もあると思うんですけど、はい、まあ、やっと開始して大体2時間ちょっと経ちましたけど、代表の大川さんに、
はい、
改めて、まあ、一応次の収録所の難易度も言ってましたけど、まあ、無事1レーンというか1回戦、予選1回戦が無事終わったということで、一安心ですよね、まあ、とりあえずは、
まあ、まだね、予選2戦目が残ってますので、まあ、もろ手を挙げてとは言いませんけど、まあ、趣旨は皆さんには伝わってるのかなと思います。滑り出したかな
ということで、今回変則トーナメントということで、さっきね斉藤さんに来てもらって、あのお話はしてもらったんですけど、
はいはい、彼はこれに対して何かもう言いたい人なんでそこはもうごめんなさいって何でも言って、
でまた、話してもらって、まあね、先月にちょっと直前というかインタビューもしたんですけど、まあ改めて1回戦2回戦が始まって、戦が始まってますけど、まあ
どんな感じですかね。今回の、うん、始まってみての感想がありますか。終わりじゃないですか。
まあ、遠方の方がやっぱり興味を示していただいて、はい、いろんなところからこう来てますので、はい、まあ、でも来てよかったっていう方が大半ですし、うん、まあ、選手の方々もね、あの選手同士で交流するのを楽しみにしている部分と、うん、まあ、勝負師の部分で、ね、うん、自分の腕前を試したいという部分と、まあ、いいどちらともあの取っていただけるのかな、どっちかではなくて、どっちも、どっちかでもいいんですけどね、うん、あの選手にそれぞれにこう、まあ、希望というか目的というか、ね、そのモチベーションが多分違うんで、はい、ね、あの人に勝つなのか、あの人に一個勝つなのか、はい、あの人と会いたいなのか、あの人とやってみたいなのか、いろいろとあると思いますので、ね、そういうのは、まあ、今のこの予選第1回戦第2回戦上では大きな問題には今なってないので、毎回大会やるときはすごくビビるんです
。うん、まあ、趣旨、ね、毎回毎回ちょっとあの閉塞トーナメントということ で、
そうですよ、ね、
第2回 の、 あの1回負けたら終わりではない、
ね、そうです。そこだけがちょっとやっぱり、うん、なんかかわいそうというか申し訳ないなという、せっかく遠方から来て、はいはいはいはい、前日から乗り込んでトーナメントやから、ね、とはいえ一戦で負けてしまって、うん、あとやることないよというのもちょっと違うかなと、うん、
でランキングが始まったの で、はい、始まったので実際あのトーナメントで今後負けても試合でランキング戦みたいなことがあるの で、
うん、そうですね、それは、うん、あの攻めっていうのは救済措置じゃないですけど楽しみの一つとして提供できる、
うん、交流試合というか以外なところでその7番へのモチベーションが維持できるかなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、今回その変則トーナメントっていうポイント制にしたことによって、うん、なんかこう運というかそのトーナメントが決まる流れも一個その流れっていうのをエンターテインメントとかしました。どうなるかわからないところ
ギリギリまで。そうですね。これをどうやって伝えるかだけですね。あとはね。今のところはこれでいいんですけど、まあ身内でまだ楽しんでるわけなんで、
はいはい、
いかにこう、ね、その報道できるかどうか。う
ん、まあ7番にバックヤマが入っているように、もうある程度ね実力だけで勝っていけばぶつかったものじゃなくて、当たりもやっぱり試合の最中というか対局最中にそういう運も味方して優勝みたいなことも、うん、
ありますね。
ありますよね、やっぱりね。
な、まあ、今日一番驚いたのは急に来ていただいて見学者から選手に、
はいはいはい、
あのクラスチェンジしたというかクラスアップした、
なんかそういう人は優勝するかっこいいですよね。
ねえ、まあ、現状数字上はちょっとなさそうではありますが、それでもまあ何か残していただいて次につなげていただければと思いますし、まあ、優勝だけが全てじゃありませんのでね。
さっきもちょっとね、あの折山から来たがバッカ子さんに、
うん、あ、はい、
あのバッカ子さんとかバッカ子さんにお話をしたんですけど、なんかこうやっぱり何度も言ってますけど、こう桑野井将棋さんで競技者が集まっての、やっぱり大会の優勝とかそのトーナメント以外のところの部分の交流が徐々に生まれてきますし、
ね、うん、すごい望むとこですからね、うん、狭い世界なんで、
まあ、大会の最初側なんで、はい、お母さんなんで、いや初めて見て1回戦とか2回戦見ながら、なんかこう注目している選手というか、まあ、肩入れするわけじゃないと思うんですけど、ありますか？
全員ですね。これは本当にもう誰を一人エコ引きするわけにも陰影上いきませんし、実際皆さんよく知ってらっしゃる方だし、逆に知らなかったら興味あるし、なんか誰一人そんなに変わんないですよ。少なくとも負けろって思うことはないし。
でもそろそろ第3回なんで、はい、三重県というかせめて東海県に、
いやそれもないですね、
残されますから、
いや全然全くないですね、
どんどん流出してもいいかもしれないです
か。それはいいんじゃないですか。分からなければいけない理由もなし、
はいはい、
人口からいや、ね、関東とか関西の人が勝って叱るべきだと思いますし、まあ、競技人口でいうとやっぱり多いんで全然、なんか7番勝負にしてもまだまだ出てくるとは思いますが、今来ている方々はその中でもかなり実力を持っていらっしゃる方で、
そうですよね、なんか連覇もかかってますしね、
そうですね、高山選
手前回優勝でもかかってますし、ね、1回の優勝してるアーティストもそうですし、
はいはい、
高槻さんにしても、まあ、消防戦とかなんか勝たれてますけど、うんうん、この本戦というかあの本大会の方に
そうなんですよね、結果がちょっとまだ出してないんで、
まあ、それにと言ってしまう福井さんもそうなんですけど、
そうですね、福井さんはいいとこまでね、準決勝までは、あ、決勝までは前行って2位に終わってしまった、うん、本人もやっぱりすごく悔しかったと思うんですけど、うん、今回は1戦目から高槻さんに当たって、
でも 4-3 で、
まあまあそうですね、バチバチですね、
最高の負けたというか、
そうですね、時間もしっかり残してらっしゃるし、
次に残るという感じかなと思うんですけど、
そうですね、うまくいけば
前回もね、なんかちょっとさっきの淡路さんのお話してましたけど、高山さんが、うん、淡路さんは今戦ってらっしゃる、
山本
さん、山本さんっていうのかどうか、
大学、東京の方の大学から来た大学生さんですね。
はいはいはい
はい。それ以外のデータは昨日お会いして喋っただけなんですけど、
特に競技者だけないですか？
競技者ですよ、将棋の競技者ですね。確か
なんかこう大会で優勝とかあるんですか？
いや聞いてはないけど、なんか多分そんな感じだと思います。センターを追っかけてると。
ヤオトジさんもなんかすごい見た感じ強い感じがするって言ってたんで
見た感じですか？
なんか仕上げてたら強い感じする、
そうなんだ、誰でしたっけ、
今の
名前なんだっけ、山本選手か、はい、うん、そうですね、将棋が6なんで3段以上持ってると。
うーん、
人事もそこそこやるし、囲碁もそこそこやるし、将棋もそこそこやるしっていう。
でも淡路さんと一緒ですよね多分ね。
そうですね、パラメーター的にはちょっと近いかな。バックギャモンが1なんで多分これのために覚えてきたであろうと思われます。
同タイプっちゃ同タイプになってくるね。7番を知ってる分だけ淡路さんとか1回以上の直さがいいって感じですけど、
淡路さんも最初バックギャモン知らなかったというか、多分そんなにはやってなかったはずなんで、レンジもそうですし、
やっぱ同タイプ、さっきのね、あのインテルと井上さんのテルさんもそうですけど、
はいはい、
淡路さんもそうですけど、どういう同系統のものがぶつかると、まあ、
分かんないですね。
辛いですよね、やっぱりね、はい、
ただ、うん、あっていうのもありますから。
で見た感じ、パラメーターホームページ見た感じは、うん、淡路さんとパラメーターは同タイプですもんね。
形が似てる、うん、似てるとも言わないですけど、だいぶ形変わっちゃいましたからね、淡路さん
苦手分野がない
ですね。もともとは淡路さんはこの形なんです。第1回優勝時
と一緒ですね。
なんか形は似てるっちゃ似てるかもしれません。ちょっといびつですけど。
山本さんと淡路さん、
山本さんがバックヤンももうちょっと強ければ形は似てるかもしれない。
でもなんかほぼ一緒のなんか感じがしますよね。なんだろうね。
将棋がね、やっぱ強いというの
は他の大体ですね。じゃあ学生の頃からずっとやって、シャタンがなかったの、将棋とか、今始まったら男性ですか？
ああ山本選手、多分何かしらやってて、何かしらというか大学の大会とかにも出てて結果残されてるはずなんで、多分後で聞いてみたら面白いと思いますよ。
じゃあまたね、
はい、まあ、ただ第2回戦終わるまでは誰にもインタビューもできないでしょうし、
まあそうですね、
頭には
終わってしまえばちょっとある程度こう、
はい、
残るかとかって出てくると思うんで、インタビューもできるんですけど、
はい、
ちょっと無事に終わるといいです
ね。うん、何事もなく、怪我なく事故なく、
はい、
ニコニコと。
じゃあまだお時間ありましたね、終わったタイミングで。
あ、もうぜひ今日は逃げませんので。
はい、お疲れ様です。2回戦終わりました、ひろさん。
注目カード終わりましたね。
注目カード終わりました
ね。淡辻さんは危なげなく2連勝。
やはり
ですよね。チャンピオンで、高崎さんも 4-1 で勝って決めましたが、僕らが注目したね、はい、あと4回インタビューする方がいらっしゃいますんで、
そうです
2回目ですね。
2回目です
お名前を。
あ、福井です。
レンジの、ニャンコ鍋の福井さんです。イェーイ。そして、
はい。あ、中村です。
はい、どうも、はじめまして。
はじめまして。
どうも、ニパブリね、一切ちょっと今、初めて、今回インタビューなんですけど、
はい、
まずどっちからいきますか。
まずとりあえず。
中村さん、
またお願
いします。ほぼ。
はい。
おはようございます。
ありがとうございます。
1回戦は誰でした
？1回戦は、まあ、オサム選手に3、4で負けてしまって、
はい、
で、とりあえず、ポイントが高ければ、敗者復活するかもしれないと思うので、頑張って2回戦 4-0 して、
すごい。
合わせて13ポイントになったんで、
なるほど。
大丈夫なのかな？
多分ね。
はい。
元はじゃあ決勝で福井さんと当たるって方ね。
そうですね。
福井さんどうした？
あ、僕は次、まあまあ2回戦目は勝ちました。圧勝です。
はい。
危なげなく。危なげなく圧勝しました。
6-0 ぐらい
と言いたいところですけども2回戦目は 4-1 で勝ちました。
何を落としました？
バックヤモンです。
福井さん優勝したら差し怒ってもらった
し復活ならずか。
この後予定されてる、予定ね、ある3回分のインタビューどうするんですか？
これなんですか？
福井大陸これ終わりですか？
残念ながらこれは最終回になります。最終回です。ごめんなさいです。もうこれで最終回です。第4回があるか分かんないです。
福井さんのセブンルールもないですか？
セブンルールも
セブンルールもないですか？
ない
です。こんなプロフェッショナルもないですか？
プロフェッショナルない。プロフェッショナル
福井さんが優勝したらね、ここでね、優勝インタビューだった
ん
で。バックギャン落としたんですか？
そうですね。デメに嫌われて。
でもあれですね、勝っても落ちる可能性があって、4-0はきついですよね。
あ、4-0で勝ってればほぼ僕時間はいっぱい残してたんで、
そちらにおっしゃる中村さん、
中村さんは時間少なかったんですよ、1曲目で。
そうですね、
1曲目かなり時間残してて、2曲目もかなり時間残してたんで、かなり有利だったはずなんですけど、
この2人を並べてインタビューするのは非常にひどいことしてると思います
。非常に会社に夢中です
福井さんだからこれ高杉さんとかだ絶対しないもんね。
福井さんはこれはむしろ福井さん愛されてるから、ね、
そうそう、あの福井大陸は今回最終回になります。
俺最終回です。もう次誰の大陸なんですか。
次は仲間大陸かな。
中村大陸
中村大陸が始まります。
中村大陸始まります。
あ、番組から始まります。
私、中村さんが一回して負けたらあのプロットで終わっちゃうので頑張ってください。第4回
コーナー頑張ります。
の優勝候補の、
でもそうです、優勝候補
第4回コーナー7番勝負の優勝候補の福さんでした。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ほら、1番
1番、
すごい。さあ、相手を決めていただきましょう。
はい、さあ、え、あ、ってことは誰かはもう当たる、
誰か
は
当たる、
誰
か、
すごい手
が当たって
るんです
。2
が当たりです。2が当たり、これ8目の錯覚だよ。8番9番
なんですか。
8です。
冗談ですよ。
8です。8です。
高槻さん。
高槻さん。
これは一番やばい。まだ当たり枠の高山さんという当たり枠が。
いやー。
ないでしょ。お子さん番組とちょっと。
7番。
誰とも当たりたくないと言ってます。まあそこ合ってますよね。
もうちょっとゆっくり。
意図して何かを言うと。
もう入った。
さあどうぞ。
出ました。
2が当たりですよ。
3です。
きたー。あー、高山。
高山さんだ。
わーわー。高山高杉
さん。高山さん。
いきなり。
鈴木選手。
いやいやいや。
鈴木選手。
マサテルさん。
マサテル君、ちょっとよく
ね。ビンゴビンゴ。聞いて。
この中で全然知らなかったでしょ、今まで。
私、今の
対戦相手。次の戦いライト。
これ、マサテル。
高山さんか、岡部さん。
ゆっくりゆっくり。あ、出た。早い。
出た。
6番。
6番ですね。荒川さんとです。
はい。
ということは、
じゃあ僕はじゃあやりますよ。
一応一応ね。
聞かせてください。いや、もしかしたらなんか、え？
優勝優勝。
ほらこい、優勝？優勝いいな。
回さないから。
出てきた。えい。さあ何番でしょう。
岡部さん。
2番。
持ってますね、やっぱりね。ライブの数強いんですよ。
本当だ。いやいやいやいやいや。岡部さん、
はい、では2時からスタートします。2時からスタートします。選手の皆さんは念仏を唱えておいてください。相手に嘘の言葉を投げかけても結構です。よろしいですね。並び替えは見られますけど、分かってますね。これ点数見てくださいね。みんなどっか行っちゃったし。
はい、ベスト8が決まりまして、福井大陸が最終回を迎えましたので次からは荒川大陸が始まります。お名前お願いします。はい、
荒川文也です。
はい、得意、種目は
囲碁です。
囲碁。そして
鈴木です。
はい、鈴木さん、木として、いおり対決ですね。
そうですね。
クワナ勢が
当たったことないですけど。
あ、やったことないですか。一回も。
ないです。
7番ではないですか。
練習でもないです。
ないんですか。ですそれは何ですか。中田のタイミングがあったんですか。
いや、何とかやんなかったですね。
まさかね、この本戦でやるとは。
そうですね。
で、1回戦2回戦で連勝で。
あ、連勝です。
あ、なるほど。で、1回戦どうでした。2回戦やってみて。まさかここまで来るとは。
いやー、なんか、まあ、相性が良かったんだと思います。
優勝する。
いや、それは無理です。
宣言は。あの福井さんの先輩特許の優勝宣言は毎年するという。
福井さんから取るわけにはいかないんで。
まあそうですか。優勝やめて、優勝宣言をね。
あ、
う
ん、
優勝は福井さんがしてもらう。
まあ優勝は福井さんですけど、まあ、
福井さんはあの第4回七番勝負優勝候補なんで。
あ、
第4回の勝負。鈴木さんどうですか。1回戦2回戦結構接戦でしたよね。両方
とも囲碁はもう1回戦目藤田さんに負けると思ったんで、まあなんで勝ったんだろう。
もうなんかね、試合が怖かったです、結構、あそこは。さっきだってましたね、そこは。
もう時間もなく、やばい、焦りながら。
あそこですね、フィートさんが負けることにとって、結構波乱があったな、あの辺で。
本当、びっくりしました、よかったな。
やりやすいですか、やりにくいですか。知ってる、よく知ってる人間だと、やりにくいですか、やりやすいですか。
いやー、やったことないから、なんとも初めての人みたいな、東京から来た人とあんま変わらない。
でもなんかリラックスできましたね、知ってる顔だったけど。
まあそうですね。
じゃあ試合楽しみにしますんで、はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
ただいま予選の第1回戦、第2回戦と終了いたしました。あのベスト8が決まっております。2勝したものが7名、そのままストレートに上がりまして、最後の1名、これに関してはあのポイントで競っていただいて、今回あのポイントで1人だけ抜けましたので、中村圭吾さんは1戦目には敗北しましたけども、2戦目で 4-0 で、まあ、巻き返して、まあ、ポイント差で、まあ、8位に入ったと。そのベスト8に決まって、ただいまトーナメント戦に移行したという感じでございます。ここからはベスト8、ベスト4決勝と、あと3試合、行う予定で、まあ、予定通りと言っていいぐらいの順調な推移ではあります。結構のんびりとは時間を取っていたんですけども、まあ、それがこうそうしたのか、まあ、慣れてきた皆さんがうまくやっていただいているのかはさておき、はいはい、ありがたいところではあります。
今回の、ベスト8をざっとというか、はい、振り返るという形なんですけど、
そうですね、
行っていきたいと。で、まあ、レーンごとにというか1レーンから順番に振り返るという形で、はい、まあ、まだ全然始まった10分なんで、勝敗が突き出すのは30分超えてくらいかなと思うのでまだ時間もあるので、はい、まず第1レーンですね、
はい。じゃあ軽く自己紹介というか、他己紹介というか。
そうですね、はい、岡部九段ですね。
そうですね、まあ、言わずと知れた日本連珠社、はい、公益社団法人日本連珠社で、まあ、いつも協賛を頂戴しているという、すごく七番勝負に関してはすごくご理解をいただいている、まあ、団体の理事の
方。会いに行ける九段でしたっけ。
そうですね、会いに行ける九段でも会いに来てくれる九段に今なっているの で、ね、ありがたいことなんですけども、はいはいはい、
岡部さんの方も 2、はい、2連勝って形ですよね。
そうですね、まあ、無傷で2連勝、うん、ポイントでは少し欠けましたけども、まあ、堂々と、で相手選手が先ほど言ったポイントで残った
ワイルドカードですね。
そうですね。
中村さんちょっとあんまりご存知あげないです、内容の
方が。中村圭吾さんを知ってるのは多分小沢さん
ですね。パラメーター的には
今これ中継っていうか、
何が強いんですか。なんか
中村圭吾さんはどういう感じで、
何が強いんですか。
将棋は間違いない。
学生元準名人なので全国で2位にやってるので。
ああ、なるほど。友
達さんずば抜けてますね。
はい、はい、ありましたけど、はい、将棋勢って
将棋勢か、将棋勢の筆頭感です。あ、なるほど。将棋が一番強い。
椅子持ってきて一緒に喋っていただけますか。っていうのも申し訳ないですけど、
佐藤さんはじゃあその将棋以外にも、まあ、広くオールラウンダーな感じはあるんですか。
そうですね、やっぱり七番勝負に入る前にはトライボーディアンに、
はいはいはい、田中さんがトライボーディアン、
まあ、興味示されて、たまたま前回がトライボーディアンの近くやったんですよ、はい、猫窓でやった、はい、あの昇級クラス、うん、そこに現れたのが彼 で、はいはいはい、でその時にやっぱり意外とできるな俺と。で次に1月の8日にミドルクラスをやった時に、東京大会をやった時に優勝されたんですよね、うん、その時にいよいよその前の松本さんにヤフーニュースに、まあ、掲載していただいて、その時のトップ画があの方で、それを持って家族の人に表彰を得て今日飛んできたと。
なるほど。じゃあ東京から、はい、関東から、
埼玉、
埼玉から、はい、北関東から、
今神奈川なのか、まあ、まあ関東は間違いないですね。
でも残るべきして残った。
そのこと言うとね、残ってない人はかわいそうですけどね。
タイトルホルダーですね。別にあ
それはもう
ミドルカード優勝して、うん、優勝者が上がってくるということなので、はい、まあ、力的には、
うん、そうです
ね、別に将棋自分だけではなく実力は力
で、今これ面白いなと思ってるんだけど、それぞれのジャンルが今のところ違うのかなと思って、上3つが違ったんで、
はいはいはい、
高山さんは囲碁って言ってもいいのかな、将棋って言ってもいいのかな、荒川さん囲碁だろう、
どっち
だろう、藤井さんチェス
ってことはあれですよね、かな、岡部九段もそうですし、
でもあれですわ、動物将棋が、
中村さんもそう
な、藤井さん動物将棋ですもん、出町さんは何だろう、囲碁って言った方がいいのかな、偏ってんのかな、
岡部中村カードとしてはまあずっとやってられる岡部九段と、はい、まああの勢いに乗ってる緑川さん制した中村さんのなので、どっちが勝ってもおかしくないし、勢いで中村さんが食ってしまうのかなというところも考えます
ね。そうですね、まあ、本人はそれをもう狙って一度、ね、落として落としかけた命、トーナメントの命なので、
であれですよね、同じブロックで同じブロックというか、はい、2レーンの方で、前回優勝の高槻さんと、高山さんと、称号戦持ってらっしゃる、称号持ってらっしゃる、
そうですね、2つ持ってますからね、
持ってる高槻さんの家なので、もうこれもね、さっきの福井さんが出た福井高槻戦もそうですけど、決勝でもおかしくないような対戦があるので
、
そうです
ね、どこ見てもそうですけど、まさにここは、うん、ここは前回優勝者の高山さんがいる時点で、
うん、まあ、福井さんと同じく優勝をずっと狙い打ちにいたんだけど、なかなか苦渋もあって、高槻さんが前回3位、
前回は3位ですね、 3位決定戦で出町選手に当たって出町選手を下してますので、
ですね、で、まあ、その小村さんと岡部九段にしてみればどちらかが、ね、潰し合ってくれるのもいいブロックでありますけどね
どうでしょうね
高槻さんとしてはチェスなんですね。
あのやっぱりメインはチェスですが、まあ、全体的にバランスが取れたファイターなんで、何でもやれますね。
やっぱりあのー、あとがあの帰ってくるんですけど、オールラウンダーはやっぱ強いっちゃ強いんです
ね。そのオールラウンダーの相手にもよりますから、はいはいはい、相手が突出して3つ4つ強いんであれば、やっぱオールラウンダーはオールラウンダーで押されますので、
うんうん、高槻さんってチェスのなんか段とか級とか持ってるん
でしょ。前回に出場されているようですね、はいはいはい、出場したかどうかまで出てこないです
よ。他には何かあるんですか。
どちらかというと、いろんなものを興味あって大会とか、よくは行くけども、年として毎年これで優勝してるとかというのは聞いたことがないので、まあ、囲碁も将棋も上手で、まあ、いろんなこう自分で会を持ってらっしゃるぐらいには、普及者といっても差し支えは多分ない方ですから、まあ、人間的にも彼は本当に本話ですし、高山さんもそうですけどね。
その高槻さんと対戦、その高山さん、前回第2回チャンピオンということで、はい、もうトライボーディアンで優勝されたっていう、
ね、いやこれは前回、
前回でなんかお話ししてて、本人に話したら、はい、じゃあ7番もどうかしますかって、トライボーディアンがちょっとダメだったんでって言ってましたけどそれは振りですかって話はしましたけど、
いやいや高山選手、
実力はもう本当にトライボーディアンで、特に将棋と囲碁と、
リバーシですね、
リバーシが、はい、あの3つで、それの優勝経験者ということで、はい、実力はもう皆さんそうですけど、はい、なんかトップクラスの、
そうですね、ただし、うん、トライなんで3なんですよね、うん、7のうちの3は過半数ではないと、クワドロボーディアンったら別ですよ、
はいはいはい、
4つ確実な優勝っていうんやったら7つでも4つ勝てば勝つんで、うん、ほぼ勝っちゃうでしょう、うん、ただ3つなんで、はいはいはい、あと4つ取られてしまったら、うん、っていうのはやっぱり第1回かな、第1回というかその猫窓で会った時にやっぱり淡路選手に決勝戦で敗退をしてますし、3つ確実に取れたとしても残り4つが分か
る、逆に言っちゃその3つを取らなきゃいけないですね、取ってもらったんで、
先ほどのオールラウンダーの話ではないですけど、それを上回るような選手がそのリバーシーをセロ、リバーシーをチェス将棋からそれを上回るような実力の選手がおったら、3つ取れるところが2つになり、1つになりとなってしまうと、計算は狂いますし、
はいはいはいはい、
が高山選手は、とはいっても波の選手ではなくて、それ以外の4種競技についても、すごく研究されて、
こう、ね、得意じゃないといっても、不得意ではないところではあるので。下のラインがこう何か底上げしている部分がアンダーが高い方なので、
そうですね、やはり人格者でもありますね、かなり自分に厳しいので、
なんかこう、漫画だったらこう、ゴゴゴゴゴとか、ふつふつ出るような、闘志というか、感じますね、静かな闘志みたいな、
まあ、どうなんですかね、静かな闘志はあるでしょうね、聖騎士っていう話に預けましたけど、やっぱり潔いし。なんかね、その弱者とか敗者に対して別にそんなに何か攻撃をする方では
ありませんし、みんなゲーム好きですよね、あの、はい、競技が、うん、あの終わった後もずっと試合してるんかっていうぐらいの、ね、
かかってらっしゃいという、そういういい感じ、
これはまあ、まあ あの片方のブロックで、はい、もう片方のブロックの方の、お話をするんですが、ここの、3レーンですね、荒川選手と鈴木選手、これは囲碁とチェストです、ね、荒川さん、これがくしくもよりで対決
そうですね、唯一かな、うん、そうですね、唯一ですね、他はやっぱ関東だったりしますので、う
ん、でも鈴木さん
は、鈴木さんは愛知っちゃ愛ですけどね、
鈴木さんは、チェスのクラブの方なんですけど、僕は荒川さんはあまりよく知らないんですけど、どういう方なんですか。
なんか私も誤解している部分のシーンがあるんで、あんまり適当なこと言えないですけど、
囲碁が強いん
ですか。はい、桑田康生さんで、もともとは囲碁競技サークルの首相さんだったのかな。
あ、
高校の準首相なのかな。お父さんが首相だったのかな。
高校の囲碁将棋サークルの、
はい、全国大会に出たのかな、はい、っていうところでいいらしいんですよ。
じゃあ全国高校で全国レベルの囲碁の
団体戦みたいですけどね、はい、
もう十分ですよね。
十分ですよ。うちの囲碁大会でも来ては、ね、やっぱりいい成績残されるかな。
でもまああれですよね、荒川さんは見ている限りは対戦相手も良かったというか良かったですよね。
ってことですか。そうなんですか。知りません。
なんかこうやっぱりこう決勝進出者とは当たってなかった気がする。
ああ、みんな言えると思いますけどね。みんな決勝進出した人は当たってない人だと思いますけど、中本さん以外は。
で2連勝できっちり取ってきました、
ね。そうですね。
まあ自分だけじゃなくしっかり2連勝で上がってきてるんで。
強いですよ。
強いですね。
はい、しかも若いしまだまだ伸び盛りだと思いますし、囲碁だけね、囲碁だけっていうか囲碁をやってるよりなんか生き生きしてやってるような気がしますし、囲碁は嫌いなわけじゃないです。大好きなんでしょうけど。
まあ、より勢戦という形で、でも初対決はですね、
そう言われれば、うん、まあ、あと鈴木選手がそんなに、ね、しょっちゅう、うん、愛知からここに来ても、やっぱり週1、週2なんで、うん、
まあでも十分ですけどね、愛知から来るんだったら、ここもやさん、どちらが勝ってもおかしくないかな、鈴木選手はチェスをメインにいた
んですね、名古屋チェスクラブさんの、なんというか、結構上位なんで。腕前を持ってらっしゃる方で、
鈴木選手の試合とかっていうのは普段もそうですけど、
はい、
見てて結構面白いんですよね。
そうですか、
うん、試合されるなっていう感じがしてて、
鈴木選手はなんというか、まあ、天性のものを持ってるので、もともとチェスだけだった、
はいはいはい、
他のも他にもいろいろやってはいたんでしょうけど、いろんなものに興味を持ったらものすごく研究されて、
はいはいはい、
なんかもう瞬間的にすごいパラメータがあるんですよね。ただサボると落ちるっていう今日はどれくらい勉強してきたとか聞い
てダイエットみたいですよね。
すごい
リバウンドしたの、
本当に海洋圏何倍のようなことされるんですけど、今日何倍で出してきたのか。
やっぱりなんかですね、研究される方が多いですね。
やっぱ好きですからね、相手がやっぱり分かるものと分からないものがあって、少なくとも自分の競技は勉強はしない、うん、そこまでは、うん、相手がそういう選手って分かってればするかもしれないけど、今彼らはもうその自分の競技をさらに上げるよりも、それ以外の6種も、うん、6種を上げた方がやっぱり勝ちにはつながりやすいですし、やってて勉強してて、やっぱり新鮮やと思うので、
はいはいはいはい、
楽しいと思うんですよ。純粋にそっちかなと思いますので、
で、まあ、最後の第4レーンですけど、はいはい、これちょっとあの景色から見えませんけど、
はい、
第1回優勝戦の青瀬さん、
はいはい、
そうですし、はい、出松さんですね、
はい、
まあ、青瀬さんは第1回のチャンピオンですよね、
はいはい、そうですね、
で、まあ、高山さんに、はい、を以前破って、
はいはい、
で第2回の時に高山さんに負けてるという、
そうですね、
因縁、はい、バチバチなところ で、
で、ね、
で高山さんとは別ブロックなの で、
そうなんです、ね、
決勝で会おうですもんね、
本人たちが引いたんでね
そうですね、はい、で比較的あの最初の手番で引いてるので、で、まあ、相手も相手で出町さんということで、
うん、
まあ、あの7番の魔王と呼ばれるという、
ね、
存在感だけで負けちゃうようなです
けど、アドリさんと出町さんは今年入って一度ぶつかってるんです。1月8日に東京で公式戦やった時に、
はい、それどうですか、結果
4-0 でアドリさんが勝ちましたね。
ああ、そうなんです
ね。魔王を下しましたんで、出町さんも多分並々ならぬものを持ってると思うし、アワセさんもアワセさんで絶対勝てる相手ではないとは、ね、思ってるんで、
なんか高山選手とか、 なんか、高槻選手とはなんか静かな闘志って感じするので、アワセさんはもうなんかパワーというか
熱
さが伝わってくるので、なかなかこう残ってらっしゃる方の中ではなんか珍しいこう熱い男ですよね。
どっちかというと表面出やすい、第1回で優勝した時も、まあ、同将棋最高っていう名言を残して叫んだぐらいなんで、 山さんはその点、まあ、一見はクールなんですけど、すごく、まあ、投資はたぎってるし、中月さんに至っても、すごく紳士的ではあるけども、やっぱりああいう、ね、その勝負師の目を。
もうスイッチ入っちゃいますもんね、はい、目がね、うん。で、そうですし、やっぱり、中月さんは熱い男だと思うし、話してもやっぱり分かりやすいですし、毎、う、回、んうん、その終わった後の競技性というか、ゲームって感想性が楽しかったじゃないですか、
そうですね、
出してくれる
し。彼はそれを拒みませんからね。
青手さん、道具将棋が今やっぱ将棋も強かったりとか、他の種目も強いんですけど、
はい、青手さんは将棋が、うん、もう有段者ですよ、囲碁ももう強い、まあ、やっぱりなんとなくは強いんですよ、すべて。
結局、なんか動物将棋とか、
はい、
それじゃないですか、
動物将棋って、ね、とか、バックギャモンとか、
はい、
そのが大体肝だったりしてるとこもあると思うんですけど、生将棋で、まあね、福井さん、長嶋さんもバックギャモン 2連敗、2戦負けたので、
はいはいはい、
獣だったりするんですけど、ね、まあ、動物将棋で勝てる見込みが強いというのは結構
強いですよね。それは連中にも言えることで、連中動物将棋はやっぱり短時間で終わりやすい、比較的ですよ、
終わり
やすい競技なので、
う
ん、そこを取って弾みをつけるという意味では、うん、やはり早めに取っておきたいし、ただギャモンについては 100% どんだけ腕前が強くても 100% ではないという、囲碁将棋以上にやっぱり、そういう意味では本当にバックギャモンは鍵を握っていると、あの日本バックギャモン協会の岸野代表も言ってましたけど、うん、まあ、行くたびに言われるんで、
岸さんが好きになったのもなんかすごい強い人に初心でも勝てるっていうのがあると思うんで、
は
い、
岸野さんには毎回協賛品いただいてありがとうございます。
またまたお越しください、はい、というわけで、まあ、どれが勝ってもどこが来てもおかしくないし、
そうです、ね、
どれが残っても好カードになると。ただ、はい、くしくもね、お母さん的には1回2回ちゃんと別ブロック
あ、そうですね、うん、ねえ、もうあとはもう気が済むまでやっていただいて、最後はよくやったなって固い握手で終わっていただけると。
途中の途中の途中までは、ね、高山慌てる戦があるかも
しれない。そう
ですね、
あると思います。
楽しみですからね。
そうですね、どうなってくるか分かりません。
で、まあ、そうそう30分超えてきたので、
な
ったやったので、なってきたので、もう決着をつき出すのも
ね、まだね、多分がっぷり予定だと思いますけどね、まあでもついても不思議じゃないかな、
まあ、勝敗が決まった
のもあるかな。ああ、なるほどね、そういう意味では。
私は結構少し決まってますね。
ああ、はいはい、裏返ってるから。はい、あ、じゃあ一旦止めますね。ありがとうございます。